都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございますけども、ね、
はい、お願いします。
あれじゃないですか、今みんな自粛でしょ。
あ、そうね、
外を出ちゃダメってなるじゃないですか。でもまあやっぱり慢性的にやっぱ運動不足になったりとかさ、
うん、
するし、だから密集してなければ、まあ外を出て適度に運動するのもいいっていうような情報もありますから、
うん、
まあそういうことでね、僕ちょっと外に出てあることやってみたんですよ。
なんすか。
そしたらすごいね、ストレス解消になってよかったんですけど。
なんだろう、
燃える人を馬で 470m 引きずり回すっていうことをしたんですよ。でそれがね、結構意外にやっぱ今のこのね、人少ないしさ、
ちょっと待って、
引きずりやすくて、
おい、
うん、
コロナよりやばいで。燃えてる人を馬で引きずり回すって、
燃える人を 470m 引きずり回すっていうことをやってみた、う
ん、引きずり回した後によくそんな顔できるな、うち来て、おいっすーっつって。
どういうことですか。
そんな顔するなよ。
すっげー気持ちいいよ。
でもこれはほんまにしたかもしれんから、ちょっと聞こう。
して
る。してないの。嘘つくないじゃ
ん。俺馬持ってねえから。
いやいや、そっちじゃねえわ。燃えた人間の方
が持ってねえから。
燃えた人間の方気にしろよ。あるんすか、じゃあこの話は。
そうなんですよ。これね、まあ、ギネスというか、
ギネスがあるの？
世界記録みたいなやつで、燃える人馬で470m 引きずり回した女性がいるんですよ。ハンガリー人。
人間の方を取ったの、これは。
引きずり回してる方が、記録をもらうじゃん。
なんでそれ。
え、
普通にさ、
燃える人を馬で引きずり回してって記録だから、
うん、
それ引きずり回した方でしょ。
引きずり回すは簡単じゃない、だって
って思うでしょ。
それはその注意っていうか、その大丈夫ですかっていう気持ちにならない強靭なというか、うん、頭のおかしいメンタリティを持ってる女性ってこと、それは。
まあそういうことだよね。それもかだよね。
そういうことだ。
で、これのすごいところが、もう同時に、もう一個記録を更新してるんですよ。
何？
それが全身着火のまま馬で引きずられる最長記録を更新してる。
よかった、そっちも
立てて。だから両方ともちゃんと記録更新してるっていう。
それは死んでないよね。
だいぶスタントマンなん
で。ああ、いや、スタントマンも死ぬよ。
スタントマン。
スタントマンは、不死身みたいな感じ。
スタントマンの人なんで、
大丈夫。スタントマンも、傷つくんだよ。心あるし。
耐火性のスーツとか、ちゃんと着てる。
そういうことね。
まあ、着ててもやばいらしいですけど。
そう、やばいけどね。やけど結構するって言うじゃん。
まあ、そういう着火系、
うん、
着火系の記録3つぐらい持ってる人なんで。大丈夫です。
着火系の記録ね。
そうそう。無酸素の中、全身が燃えたままでいられる最長記録。
すごいな。
5分とか。
5分？
自動車で引きずられるやつも記録持ってるし。582メートルってね。
すげえ。
だからそういう着火の記録保持者がいるっていうことなんですけど、僕は幸い、まだそれはちょっと手出してないんで。もしかしたらこの状況が続けばやりかねないけど。
やらないでいいよ。その人たちもさ、自宅謹慎みたいなの食らってイライラしてやってるわけじゃないから、それ。
いや、そうだろうけど。
うん。
まあまあ、そういうのね、みんなも知っとくといいよっていう。
ああ、まあまあね。
ありがとうございます。
はい、了解です。はい、それでは、いきます。ベストヒット都市伝説。
はい。
はい。このベストヒット都市伝説は、ある、まあテーマをですね、ランキング形式で紹介していくというような企画でございます。
はい。
はい。今回、何のテーマか。
うん。
宇宙人事件。
おう。
でございます。
ここへ来て。
そう。
宇宙人。
そうなんですよ。宇宙人事件でいこうかなと思っております。
うん。
一つ目。タイのカオカラー山。
はい。
タイ中部にカオカラー山というね、山があるんですよ。
うん。
で、これっていうのがタイ有数の UFO 多発スポットなんですね。
うん、
で、これすごいのが、他に UFO の観測所があるんですよ、もう。
あ、じゃあもう、頻繁にあるから、観測所を作っちゃうっていうこと、
うん、そうです、そうです、
うん。
で、この観測所っていうのが国が作ったもんじゃないんですよ。
へぇ。
これ、
うん、
チュンサムン一家っていう、一家が作った観測所なんですね。
え、じゃあその個人の資材で作り上げたところですね、
う
ん
う
ん。
そうです、そうです。で、その組織名が、
うん、
UFO カオカラ
ー
っていう、
うん、
あの、まあ、組織名ですね。
うんうん
うん、これはチュンサム一家が作った組織と観測所です、
うん。
で、彼らっていうのがタイの仏教のビバッサナーというですね、あの瞑想法がありまして、
うん、
その瞑想法を通じて UFO を呼んでチャネリングして交信するんですって、異星人とね。
うん。
うん、だから彼らにしかできないんですよ。
で、特殊能力じゃん、もう。
そう、特殊な瞑想法で、まあ、交信するという、うん。UFO の観測所っていうのが、1997年に、元警察官のですね、チュア・チュン・サムンがですね、まあ、始めたと。
うん、
観測所がね。で、彼の死後、娘が中心となって運営してるんですって、このチュン・サムン一家がね、
うんうん
うん。で、最初に UFO と遭遇したのは、1997年12月2日。この、警察官のお父さんね、
うん、
チュアのですね、意識の中に異星人が現れ、交信してきたと。
うん、
で、ついで、UFO が1週間続けて姿を現して、一家は UFO と異星人の存在を確信すると。
1週間
?1 週間ですよ。続けてよ。
お、それすごいね。うん、
ね。
うん、
で、まあ、同月ですよ。
うん、
同月、一家が、ラムカム編大学の公開講座に参加した際、チュアーの息子の、チューチャがですね、
うん、
午後6時、大学上空に UFO が出現するというメッセージを、瞑想法で受けたっていうんですよ。
おうおうおうおう。
予言ですよね。
コンタクトしてたってことね。
しかも、
うん、
今、要は公開講座を行っている大学の上空ですよ。
うん、確かに。
いやいやいやいや、バカ言ってんじゃねえと思うじゃない、
うん、
だってそれが外れたらすぐにペテン師になりますからね。っ
ていうかもう真偽がすぐ、
うん、あの、そうなんです
よ、そこでついちゃうよね、
その日のうちにね、
うんうん、
で講座参加者らがね、
うん、
何言ってんだよみたいな感じで、まあ、空を見上げたんですって、
うんうん、
午前、あ、じゃね、午後6時にね、
まだ日明かし半分だろうね、
うん、そうそう、うん、そしたら予告10分前に三角形の UFO が出現して、
うん、
不規則に飛び回って姿を消すってい
う
予言が的中したんですよ、
うんうん、してるね。
で、事件はニュースに取り上げられて、この、UFO 顔カラーね、
うん、
チュン・サム一家がですね、まあすごい人気者だったんですって、タイで。
じゃあもう UFO 一家みたいな感じになったんだね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
有名に。
まあ、この予言っていうのが、一回だけじゃないです、的中させたのが、
うん。
その後、お父さんのチュアーがですね、じゃあ私も予言しますって言って、
うん、
この瞑想法で予言するんですよ。
うん、
話してね、
うん。
チャネリングして。したら、UFO をですね、
うん、
出現させるんですって、予言通り。
うん、
出現バンと現れるんですって。
出現させたの？
させたんですって。現せますって言って、
うん、
来させますって、
うん、
そしたら、バンと現れるんです
って。呼び寄せたの？
そう、本当にね。
うん、
で、UFO カオカラーっていう、まあ、組織の名前が、もうタイでバーンとまた。はい。すごい、ま、浸透していったと。
うん、
で、2004年です。
12
月16日、テレビ番組に UFO カオカラーのメンバーが登場して、異星人の忠告で大きな地震や津波に注意をするように、っていうふうに言われましたって言うんですよ。
うん、
そしたらその10日後、スマトラ地震。予言が当たったんですよ、
うんうん。
で、またそこで UFO 顔から話題になったと。
うん、
だから、地震も当てるし。
なんかね、幅広くなってるね。
あの、まあ、異星人は中国ですけどね。
うんうん、
だから、先も見据えられてると。
うん、
宇宙人の中国で。
未来予知じゃん。
かつ、うん、UFO とか宇宙人もそこにバーンと出現させることもできると。これ、とんでもないぞってなったんですよ。うんうん、ほんなら、メンバーが増加するんですよ。どんどん。
メンバー
要は顔カラーに入りたいっていう
外部からの。チュンサム一家以外からってことね。外部から。
チュンサム一家ってよく覚えられたな。俺未だに覚えられない。
全然、すげえよ、すんなり入っては
る。チュンサム一家、
うんうん。
どんどん入るんですよ。で、UFO 観測会にも大勢が参加すると。
うん、
でさらにですよ、2005年3月の6日、顔カラー地区に異星人が出現、
うん。
観測所付近を歩いている姿が撮影されると。
うん、
ちなみにですけど、UFO 顔カラーが更新している異星人は2種類。
うん、
別の太陽系にある、六肩タバカディンコン星人と、冥王星人ですね。
六肩タビ
もう一回言いますよ、じゃあ。六肩タバカティンコン星人ですよ。
六肩タバカティンコン星人。
あ、でも正解。六肩タバカディンコン星人。
バカディンコン、ね。
すと、冥王星人が、要は UFO 顔カラーが更新している異星人ですね。
冥王星人はそうなんだ。普通なんだ、
そうですね。六肩タバカディンコン星人と冥王星人が。
オアなんだ。
そう。が2種類が更新していると、で近い将来に起こる危機的災害から人類を救うために我々はこのチュンサムン一家に、まあ、更新して、で、忠告しているんだよっていうふうに、だから味方ですね、六肩タバカディンコン星人と冥王星人は、
まあだからそうだよね、いいことを教えてる感じだもんね。
そうなんですよ、その
気をつけなみたいな、
はい、で観測所を置くということは UFO がたくさん現れるからじゃないですか。
そうだね、
で、
う
ん、写真があるんですよ、UFO が現れている、
撮れるよね
これ。
虫じゃなくてそれ。
いや違いますって、もう
その数急に来ることある、
岸本くん違いますよ。
俺それマジで東京の上空で見かけたら、あの腰抜かすよ。
腰抜かしたんですよ。
あのもう襲われてると思う、
さん
その数来たら。
で、あのさっき言った六肩タバカディンコン星人と冥王星人どちらかわからないけれども異星人が出現して写真が撮られたって言ったじゃん、その写真もこれですね。
なんか
真っ白い
テニスみたいな、
確かに、まあそんなんですよね、これ真っ白い、真っ白い、まあ異星人みたいなやつがある。
手がないみたいに見える、
ね、ああ確かにね、
なんとなくだけど、
まあそんなやつです、ね、これが、ベスト3ですね。
ああそういう感じね、はい、ベストそれ自体がってことね。
そう、この話がベスト3です、はい
はいはい、なるほどね、はい、すげえ気になるわ、その観測所。
そうでしょ、
どうなってるのかな今っていう、
まあ今もあると思いますよ
ね、
これ面白いんですよ。
え、そんだけ UFO 来てるの。すごいね、
UFO めちゃくちゃ来てますよ、次行きましょう、ベスト2、ウェールズの UFO 回路でございます。
はいはい、
イギリスですね。
急に飛んだね、ウェールズか。
2009年3月、イギリスウェールズ地方の牧草地帯に UFO が現れるんですね。で、シュルーズとベリーとポーイスっていう地区がありまして、そこを結ぶ80キロほどの範囲で、あたりはかなり UFO が現れるから UFO 回廊というふうに呼ばれてたんですね。UFO 回廊のゾーンの中心付近に位置するラドノールフォレストっていう一帯があるんですよ。そこに真夜中に球体の発光体が飛び回って農家の羊が襲われて目や耳、皮膚ごと切り取られて内臓までもがえぐり取られるという殺害事件が行われると。
球体が、
そう、球体が奪っていく、現れてなんだなんだって言ったら羊がもう無残な
死体となっているっていう、取られてるっていうの
キャトルミューティレート事件ですよね。で3月12日から13日、だから僕の誕生日の前日ですよ、地元の、地元の研究家フィル・ホイルとマイク・フリーベリーはラドノール・フォレストでこの発光体の撮影に成功してるんですよ。
へえ、
これ、これ調べても出てくると
思うんで、暗の中に光が
2つ
みたいな感じ
で、そうですね、はい、でそればかりか発光体から発せられたレーザー光線が羊を襲う瞬間までも目撃、
ではこの
発光体からビーってレーザーが出て羊をバラバラにしてたんですって。で実はですけれども、この UFO 回路を含むウェールズには地元で有名な UFO がまあ多発しているミステリーゾーンが存在していると、シュルーズベリーとグロスター、そして南西のセントブライズ湾を結ぶ三角形、これが UFO が多発するウェールズトライアングルって言われてるんですって。で、この UFO 回廊っていうのも、このウェールズトライアングルの一つ。で、ここでは1970年代後半から UFO 目撃事件がこれ頻発してるんですよ。1977年、かなりですね、有名な事件が起こります。2月4日、ブロードヘブン小学校で児童15人が葉巻型の UFO を目撃。これもかなり有名な話なんですけれども、窓からこの葉巻型の UFO が見えたって言って児童15人が大騒ぎするっていう事件があったんですよ。で、それから20数年経って再び同じゾーン内で事件が多発。だから、ウェールズトライアングルが復活したんだっていう。 話なんですよね。
うん、
以上です。
以上なんだ。俺でもちょっと一個ね、
はい、
その思ったのがあったのよ。
うん、
あのウェールズでしょ。
うん、
で、あの丸い球体でしょ。
うん、
で牛があの何内臓出ちゃってるみたいな、
はいはい、
あったでしょ。
はい、
あの犯人分かったって聞いててちょっと思ったのよ。
え、なんですか。
あの俺ライアン・ギグスが、
うん、
サッカーボールで牛で壁当てしてて、うん、その様子を誰かが見てて、はいはい、
うん、
牛が内臓破裂しちゃったとかそういうことなのかなと思って。
ギグス確かにすごいサッカーうまい、うん、ウェールズ
もうウェールズイコール俺ギグスだから。
まあそうですね、ギグスっすね、
うん、
あのマンチェスター、
そうそう、ユナイテッドいた、
ね、ユナイテッドいたのギグスですよね、うん、濃厚だな。
その説あるでしょ。
いやそれだな。
夜中はサッカーボール光るし、うん、
確かに
黄色いやつ、
ああ、あったあった光るやつね、うん、はい
はいじゃね。
南部さんみたいにうまくいかないな。
はいじゃね、
はいって言ってるよ南
部さんも。いいよ次行って。じゃあ
1位いきます。
はい、
1位ね、もうむちゃくちゃな話なんですけど、
うん、いや結構もうさっきからむちゃくちゃではあるけどね。いやも
うあのレベルが違う。
あ、そう
っ
すか。
だけど、
うん、
黙って聞いててね。
うん、
第1位ダルシー地下基地でございます。
ダルシー基地、
アメリカのニューメキシコ州ダルシーには、うん、ルナと呼ばれる、
うん、
アメリカ政府と異星人の共有地下基地があるんですね。
ルナって言うんだ、
うん、
場所の名前が
ルナ、
そこがね、
うん、そうそうそうそう、うん、基地の名前がね、うんうん、で1940年代に異星人と政府の間で、
うん、
まあ、密約が交わされて、
うん、
で、まあ、あの異星人の高度なテクノロジーと引き換えに生体実験を 目的としたアニマル、まあ、キャトリムイテレーションや人間のアブダクションを許可したのだと、
うんうん、
許可したと、アメリカがね。でその時にルナも建設されたんですって、
うんうん、じゃあもう時期まで分かって
た。そうそう、
うん、
でいや何なんこの話ってなるじゃない。でこの情報っていうのが、うん、このルナで働いていたエンジニアが逃げたんですって。もうこんなことできねえっつって、
うんうん、内部告発だ。
そうなんですよ、うんうん、リークしたんですね、
うんうん、
でそれで、まあ、アメリカで知られるようになったと。このルナというのがあって、うんうん、まあ、異星人とアメリカの共有地下基地があるんですよと、
うんうん、
で地下基地はダルシー地区から4キロ北東のアーチュレタ・メサというところがありまして、そこの地下にあると、
うん、
で幅約30キロ、長さ8キロっていうむちゃくちゃでかいんですよ、
うん、
ね、で広大な基地内を高速でチューブ状のシャトルが行き来すると、
うん、
うん、まあ、あの30キロも離れてるから、
うんうん、
ピョーンとすぐに行けるみたいな、ね、うんうん、昔のラブホテルみたいな感じ。
昔のラブホテル、
ラブホテルがなんかあのチューブのやつをさ、
うん、
スンスンって一回みたいなのあったじゃん。
上下でね。
そうそうそう、それそれそれそれ。
ねえよこっち。
え？
そんなのねえよ。
え？
そ相当昔でしょ。80年代とかじゃん。
そうそうそう、あれみたいな感じでも想像してもらえれば分かると思います。
うんうん、分かんないと思うけど。
はい、シャトルが行き来して、はいはい、近くにね、
うん、
ロスアラモス研究所っていうところがありまして、
うん、
まあ、このチューブ状のシャトルっていうのが、うん、基地内も移動できるけれども、その、ルナとロスアラモス研究所にも、
うん、
まあ、スッと行けるようにしてると。
で繋がってるとこことね。 そこも
でルナはですね7階構造、
うん、
で2000人を超える異星人が作業しています、
うん、
1階は車両の保管庫、
うん、
まあ、車両って言ってもこれは異星人なのかそれともまあアメリカ軍が持っているものなのかちょっとわからないですけれども、
うん、
で2階は基地のオフィス、
うん、
ね、で3階は政府機関がこれ占有してます、
うん
うん、で4階人間の精神や夢の管理、催眠術、
うん、
テレパシー研究などが行われています。
うーん、人体にまつわるものを研究してるって感じかな。
そうですね、人体の精神とかね、そうですね、で5階は人間の体、
うん、あ、そっちが人体
な、
うん、
なんですよ。5階がね、4階がまあ頭の中ですね、
うん、
心とかで、5階が人間の体の部位が液体で満たされた巨大な容器に入れられて並べられています。
え、そのあれ、いわゆるなんていうの、うん、あのベジータとかがさ、
あ、そうそうそうそう、
治療するときにやる
ボコボコボコボコボコのやつ、そうそうそうそう、うん、あれですね、
うん、
で数千単位の檻に多くの人々が閉じ込められていて、
うん、
時には肉体を切り分けられ基地内の異星人たちの食料になるんですよ。
お
なんで人間食べんのっていうのはまあちょっと一回置いといて、
うんうん、
だって
まあでも
地球でやってんだから
食料なんだろうね。
別に家畜とか
いやだ人間しか食わないかもしれない、
ね、いや何でもいいじゃん別にミックスサンドでもいいじゃん、うん、
いやそれはだからあるでしょ好みが。
いやでも人間の肉食えるんだったら
人間の肉が一番好きなんじゃない。
いやでもさっき言いましたけど、うん、2000人を超える異星人が作業してるんですよ、
うん、
で2000人を食わすっていうことは、
うん、
人間2000体じゃ追いつかないですよ ね、まあ、まあ
そうだね2000分ぐらいいるんじゃない。だ
って食える部分食えない部分人間あるでしょうし絶対に、うん、じゃあミックスサンドでよくない。
いや何ミックスサンドになんでこだわるのか分かんないけど。
で5回だけでこれ保管してんのよ人間っていうの、
うんうん、
で5回だけで多分2000人
パンパンなんじゃないか
パンパンなの。あの例えば
アンドレ・ザ・ジャイアントみたいなのがパンパンにいて、
はいはい、
食料用のでっけえやつが
あんな2メートル超えやついねえよそんな、うん、だからまあアメリカでなんていうんですかねその拉致じゃないけれども行方不明になっている人たちっていうのは、
う
ん
まあ
ね、もしかしたらこのルナに連れてかれてい
やもうそうでしょ
食料とされているかもしれないっていう、う
ん、かもっていうかそうですよ。
でもミックスサンドでよくない。
なんでミックスサンドって何。
いや
どういうやつ言ってんの。
野菜とかチーズやら入ってるやつやん、うん、
ハムとかのやつ。
そうハムとかのやつ、うん、あれでよくない別に。
やだよ
なんで人間食わすのかなっていう。なんで
俺ミックスサンドだけ出されるのがよっぽどやだよ、
うん、僕ちょっと思ったのが4階でね、うん、人間の精神や夢の観念催眠術テレパシーなどを研究しているって言ってるのにその研究対象である人間を食うっていうのがもう意味わかんなくて。
だからまあ、うん、両方意味あるんじゃない。その
あそうか研究する用の人間と食う用の人間がいるってことか。そうそうそう、う
ん、食料と研究あるじゃん、はいはい、だって人間もそうでしょ家畜は食べるやつがあるけど、はいはい
うん、
研究はモルモットみたいなのやるから、
ね、牛も要は物を引く牛もいりゃ
そうそうそう用途が違う。
あと乳出すだけの牛がいるとかね、
うん、だから俺は研究用だけど、うんうん、お前は食われる用だし、う
ん、でもそれってさ、うん、えちょっと待ってなんでなんで俺が食われるんだよ。
いやいやどっちかっていうとい
やいや美味しくないですよ
多分ね。
いやじゃなくて、うん、牛とかまだ分かるんですよ、
うん、
ただミックスサンドがあるこの世の中でなんで人間を食うの。
お前のミックスサンドの重きの置き方が超気持ち悪いんだけど。
いや軽く食べられるものですよ。
超怖いんだけど
軽く食べられるものですよ。パクパクパクって
金もらってるミックスサンド業界から
ミックスサンド業界なんてはないんだよそんなものは。でも何でもいいわけじゃん。
いやそうだ
ね、海外だからあのパンで言ってるのよ。
何でもいいんだよ。そうそう、分かる。何でもいいっていうのに、うん、なんでミックスサンドを例に出すんだろうってのが気持ち悪いのよ。
海外の軽く食べられるものっていうイメージで。
ホットドッグだろ。
じゃあホットドッグでいいよ。
だったら。
そこで別に俺は口論したくないんだよ、別に。じゃあアメリカンドッグでいいよ。
いやホットドッグ。
ホットドッグでいいじゃん。
アメリカンドッグ食べない、あんまり。
ホットドッグでいいわけじゃん。
うん、アメリカなら。
うん。
うん、
別に、
うん。
なのに人間を、
うん、
切って食うって言うんですよ。
まあまあだからあれでしょう、そんな同じもんばっか食ってらんないから
ちょっとなって思うんですよ。でね、
うん、
じゃあって思うんですけど6階がね、
うん、
遺伝子研究専用の施設で異星人と人間
あ、
うん、人間と動物、
うん、
交配実験が行われてるんですよ、うん
はいはい、
異星人と人間で交配実験が行われてるのに、
うんうん、
食料として扱うのが意味わかんないですよ。じゃあ牛と、
うん、
しますかあなた。
するでしょう。
いやしないじゃん
えする人もいるよ。
ルナの人
え、なんでそんな物分かり悪いの。
いや分かんなくって要は
全然ハーフ作ってみたいってだけでしょ。
いやただそう思うんですけど、
うん、
食料としている
キメラ
いや食料としているものでいくかなっていう。
あ最初に、
うん、
最初とかまあ、うん、選ぶ相手だよね。
そうそう、
うん、
食料としているまあのがいる、
うん、
人間と交配するって、うん、食料としてんですよ交配を。
そうそうそういうことよ。
できる？
まあやってないかもしれない直接は。
ホットドッグとセックスできる？
違う違う違う。
ホットドッグセックスできる？じゃあ。
できるよ。
できないでしょ。
できるよ。あの遺伝子だけでやってる可能性あるじゃん。
ああ
直接的なことじゃなくて、
ね。まあ遺伝子研究だからね。
だってそう結構多いじゃん。うん、あの
でもホットドッグと
DNA の研究
人間の DNA を、
うん。
交配させるってないでしょ。
ホットドッグとはしてないと思う、
うん、
だって人間か動物っつってだから、
うん、であとまあまあ魚とか鳥などが遺伝子組み換えで姿を変えられて別の生き物されている。いや魚鳥いるんですよ。 こっち食えやって思わない
食うためにやってんのかもよ。
あ、遺伝子
よりいい飯を作るため、う
んうん、でも今は人間食ってんすよ。
今はそうだね。
意味が分かんないですよね。
人間が上だと思ってるのがダメなんだよ。
数本の腕や足を持つ人間、
うん、ああそういうことね。
コウモリのような翼を持つ人間がこの6階にいるんですよ。
これ
要はあの遺伝子を組み替えられてね、
うん、X面みたいにしてんだ、うん、ちょっとなんていうか
X面というか、まあ、あれは超能力だからあれだけれども、
ね、なんていうか、うん、特殊人間みたいなのを作ってるってことだね。
そうそうそうそう作ってるんですよ、
うん、
恐ろしいですよ、
うん、
7階、
うん、
食料用の子供を含む多数の人間がここ冷蔵で保存されてるんですよ、
うんうん、
また胎児レベルで大量のクローンを作って、
うん、
ある程度の大きさまで
育てて
この薬の液があってね、
うん、
その中で育てるんですって、
うん、
で労働可能までに労働可能なまでに肉体が成長した時点で、
うん、
まあこの薬液っていうんですか薬の中の液から出されてすぐに奴隷として作業に就かされるんですって、
うん、
ただね
低コストじゃん。
筋肉って、
うん、
つかないじゃないですか薬の中じゃ。
うんかもね。
奴隷としてすぐに作業につけないと思うんですよね。歩くこともままならないと思うんですよ。
ステロイドじゃない。
え
薬で筋肉無理やりつけて。
でも知恵じゃん歩くって。知識じゃん、
うん、
歩く知識、
うん、
じゃんできないと思うんですよ僕
まあだから特集にしてんじゃないもん、
うん、
あの種の時点から
歩くみたいな。
もう組み込んでんね遺伝子に。
あそうなの。
あの木の丸太を回すだけの、
うんはいはい、
能力だけ。
あでもそこまでできるんならさもうさ研究しなくてよくない。結果できて
る。なんでそれがゴールなんだよ。そこゴールってなんで。
で情報ではですよ、
うん、
ダルシーだけじゃないんですよ地下基地は、
うん、
なんとアリゾナコロラド、ユタ、各州にあるっていう。
あ、州ごとにあるの。
そう。
お、それは知らなかったな。
え、ダルシーは知ってた。
ダルシーは知ってたけど。
え、ダルシー出身？で一応ですけれども、ダルシーのね、
うん、
6階僕がずっと言っている要は遺伝子研究専用の施設ですよ。
うんうん、
むちゃくちゃだって言ってる、うん、その一部の写真です。
おお、
これ。
どう見たらいいかな。
ダルシーの一部ですね。これが、なんかエスカレーターみたいなのがついてますよね。うんうん、そうそう。
まあ、地下っぽい感じだよね。うん、
地下っぽい感じ。うん、でこれが
暗めの
あれです。ダルシー地下基地のそう、
うん、
7階まで。でこれがあのダルシーで作られたタコ人間。要は手足がいっぱい生えてるっていう。
うんうん。
うん、だから。あの多分メインで使う手だけ指がたくさん生えてるんですけれども他が指はあんま生えてないみたいな、
うん、
タコみたいな手足になってるっていう、
うん、
だからあれだあのリトルマーメイドに出てきた、
うん、
あの悪役みたいなやつ。
リトルマーメイド見たことない。
え
知らない
ダルシーはディズニー禁止。
いや禁止とかじゃない。
ルナでは
ディズニーでほぼ見たことない。
なんかあの中年のおばさんでさ太ってて髪上にかき上げてる。
はいはいはい、はい、うん、あの、うんうん、あのディズニーランドかどっかにあるよね、うん、そういうの。
絶対にあの人間だったら聖火隊入ってる感じの風貌の人。
あれリトルマーメイドってあれアリエルだ
よね。そう
そう。ああじゃあどっかで見たら、
うん
うん、
足がタコになってて、うんうん、手は人間の手で、
うんうん、あるわ。
ドレスみたいな着てて黒いね、
うんうん、
で体が紫で、
うん、
絶対聖火隊やってるような体型。
聖火隊かどうか知らないけど
みたいなやつがいるんですよ、うん、
オペラ歌手みたいな、
ね、うん、そうだからそういうやつみたいな感じですね。
うん、
うんなんですよこれダルシー地下基地、
うん、
っていうのが実はアメリカにあって人間を もうものすごいモルモットのように使っていろいろ研究してるよっていう、
うん、だからエリア51よりこっちの方が進んでるよね。
そうですよこっちは進んでますよ、うん、本当に。だってあれですからね基地内から脱出したエンジニアのリークですからね。
そうね。
そうそうそう
そう、内部告発。
すごいですよ。
行ってみたいね。
まあ、こういうね話があるんでちょっと気をつけてほしいなって言ってみたい。帰ってみたいでしょ。
帰って出身じゃないから俺ダルシーは
っていうね。まあまああるんでいろいろと、
うん
うん、ちょっと気をつけていただきたいという。
はい、
うん、
何のランキングでしたっけ
これは。僕がちょっとえっ ていう UFO 事件ですね。
あ、UFO か。UFO ね。
UFO 宇宙人事件ですね。
なるほど。
ダルシーはやっぱ一番怖かったでしょ。
ダルシーが一番やっぱ俺は好き。興味
が。アメリカで拉致されて研究の対象として使われるんだから怖いですよ。うん
なんかあの場所がね結構分かってるってところが面白いなと思って、
うん、ああそうね、うん、近く地ね
こんな場所までちゃんとある程度分かってるん
だまあまあそれはリークされてますからね、うん、でもあれは行きたいなって思ってましたタイはやっぱり
あタイ
タイも行きたい あと
観測所
そうそう観測所も行きたいしあともうメキシコにねポポカテペトル火山っていうのがあるんですよ、
うん、
かなり UFO がいてその火山口に UFO が入っていったり、うん、火山口から UFO が出てくるみたいなもしかしたら基地があるんじゃないかみたいな、うん、離発着できるところがあってね、
うん、
あるんじゃないかってとこがあってそこもちょっと行ってみたいですけどね
なるほど、
うん、まあちょっと僕が今気になっている UFO とか宇宙人事件をですねちょっと3つご紹介させていただきました
はい
以上ですありがとうございました